週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、6月のねこの時期というと、この番組ではその年の上半期のヒットについてお届けしていますよね。
そうですね、
まあ、売れたもの、流行ったことという、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかね。今回は下半期の有望株などもお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は今売れているもの&これから売れるものと題してお届けします。
はい、
まあ、早いものでね、2016年も間もなく折り返しですね。
早いですね。
はい、上半期は4代目の新型プリウスだとか USJ のザ・フライング・ダイナソーといったヒット商品が生まれましたね。
一方で下半期に向けても、ちょい乗り仕様の電動バイクですとか、ライズアップが手掛けるゴルフ塾といったブレイク必至の商品やサービスが揃っています。
はい、その中からまずは今売れているものというのを見てみましょうね。
はい、
本誌では21の商品が挙げられているんですけれども、そこから抜粋してヒットのキーワードとともにご紹介していきます。
それでは最初のキーワードは、その手があったかです。
うん、はい、
ソニーのプロジェクター LSPX-P1 という製品があるんですけれども、これがですね、2月の発売直後から注文が殺到して、店頭では今も入荷待ちの状態、およそ半年待ちのケースまであるそうです。
はい、この LSPX-P1 というのは22型から80型の大画面まで映すことができて、壁にねぴったり寄せられる超短焦点のプロジェクター技術を幅およそ8センチの本体に詰め込んだものなんですね。
あの、遠ざけなくて壁にぴったりつけて使えるプロジェクターって面白いですよね。しかもスピーカーとバッテリーを内蔵していまして、スマホとペアリングをすれば無線で映像を送ることもできるそうです。
はい、でこの製品が優れていたのは使い方の提案なんですね。天気に合わせた世界の映像だとか、窓に似せた風景、シンプルな時計といったものを簡単な操作で映すことができるんですね。
はい、
それに本体はリビングに置いたままでも違和感のないデザインなんですよね。ソニーは映像をインテリアにする道具としてこの製品を訴求したんですね。
インテリアですね。
はい、
でですね、例えば紙に絵を写して模写に使ったりですとか、テーブルの上に画面を写してゲームをしたりといったようにですね、はい、ユーザー自身が活発にこのプロジェクターの使い方を開拓しているというのも特徴なんだそうです。
はい、あの、自由なスタイルを前面に出してプロジェクターを持っていないユーザーを取り込んだということが、まあ、成功につながったわけですね。
うん、そしてその手があったかの第2弾なんですけれども、味の素のお肉柔らかの素です。
はい、
鶏胸肉は安くてヘルシーなんですけれども、パサパサして今一つ美味しくないという方もいますよね。
はい、
まあ、そういった食卓の悩みを解決したのがこの製品です。2月に発売されて、たった1品で年間販売目標の8億円を大きく超えるペースです。この商品と合わせて売ることで鶏胸肉の販売数が4倍に跳ね上がったスーパーなんてものまであるそうですよ。
はい、まあ、いわゆるね、この魔法の調味料の正体というのは、パイナップルにも含まれるタンパク質分解酵素とデンプン、アミノ酸といったものなんですね。
はい、
酵素が肉の繊維をほぐして柔らかくして、内部に入ったデンプンが熱を加えた時に、肉汁を、ね、封じ込めるわけですね。
ほう、まあ、外食店向けの同じ種類の商品ですとか、一世を風靡した塩麹、
はい、
まあ、こういったものは肉を柔らかくするのに使われてきましたけれども、だいたい数時間かかるんですね。はい、ところがこの商品は成分の配合比率を最適化したことによって、肉にまぶして5分置くだけで OK なんだそうです。手軽さに加えてハンバーグや唐揚げなどをジューシーに仕上げることができます。
はい、でね、一番恩恵を受けたのはね、育ち盛りの子供がいて全員で食卓を囲む頻度が少ない家庭なんですね。作り置きをレンジで温め直すっていうことに、まあ、なりがちですよね。
はい、
その時に時間が経っても肉がパサつかずに食べられるというところが重宝されたんですね。
お、
それにね、その料理が冷めても肉が固くならずに夕食の残りで作った弁当というのも美味しくなるわけですね。食べる時間や場所が違っても家族全員の舌を満足させたというのが受けたようですね。
なるほど。
はい、
さあ続いてのキーワードは、新しい手間いらず です、うん、アスカ新社のおやすみロジャー魔法のぐっすり絵本という絵本をご存知でしょうか、うん、
はい、
この絵本は発売半年で発行部数が75万部を突破しました、
うんうん、
まあ、絵本と言いますと、はい、通常何年もかけて部数を積み上げていくものですから、うん、この速さは近年例がないということなんですね、
はいはい、でこの絵本が、ね、人々を引きつけたのはたった10分で寝かしつけっていう、ね、このユニークなコピーなんですね、
はい、
この絵本の文章は行動心理学の知見を生かして眠くなることだけを目的に構成されたものなんですね。
例えばですね、うん、不自然に思えるほど同じフレーズを繰り返したり、うん、読み聞かせる親にわざとあくびをさせて、うん、子供にそれが映るように仕向けたりと、まあ、心理学的な仕掛けがたくさん盛り込まれているんだそうです、
はい、
その分物語としては誰が見ても単調なんだそうですよ、うん、
はい、あの眠くなる科学的根拠があって海外でもねベストセラーになってるんですね。でこれまでにもあったおやすみ絵本とは違うお墨付きにね幼い子供の寝かしつけに悩む親たちというのが飛びついたんですね、
はあ、初版が2万5000部発行という時点で絵本としては異例だったんですけれども、うん、発売からおよそ1週間後にテレビなどで紹介され始めるとすぐに店頭で品薄になったんだそうです、
はい、そしてねその本当に寝てくれたという口コミも広がってね売れ行きがどんどん加速していったわけですね、
うん、
まあ、子供にとっての面白さではなくて一種の実用品として評価された突然変異的なヒットですね。
なるほど。続いてはですね加熱式タバコです、
はい、
フィリップモリスジャパンのアイコス、こちらは棒の形をしたデバイスに短いタバコを差し込んで使う喫煙具です、
はい、
アイコスは2014年の11月に名古屋市で試験販売を始めた当初から、まあ、口コミで話題が広がりまして、うん、去年の9月に12都府県で発売されると一気にユーザーが増えました、
はい、そして紙巻きタバコから切り替えたユーザーの数は2月には10万人を突破したんですね、
はい、
供給が追いつかずに3月の予定だった全国展開というのは2度も延期されたんですよね、
うん、
でようやく全国で発売になったのは1ヶ月半遅れの4月18日なんですね。
アイコスは加熱式タバコと呼ばれる新しい喫煙具です、
はい、
圧縮したタバコの刃が詰まったスティックを専用のデバイスで加熱して吸います、うん、まあ、燃えない温度で加熱しますから、うん、煙は出ずに蒸気だけが出るという仕組みなんですね、
はい、で紙巻きタバコに比べて外に出る有害物質が少ないだけではなくて匂いが、ね、あまり残らずに灰も出ないんですよね。だからタバコ特有の面倒というのが少なくてきちんと吸っている感覚というのも得られるんですよね、
うん、まあ、あの喫煙者の方でも、ね、非喫煙者の方に気を使うことっていうのはとても多くありますし、
うんうん、
あと、まあ、自分の匂いも気になったりすることもあるわけですから、はい、まあ、そういったことに対する意識の高い喫煙者の心を捉えたというような感じかもしれないですね、
はい、そしてね今年の3月には JT がブルームテックというのを発売したんですね。で福岡市とネット通販限定での発売だったんですけれども5日間で1ヶ月の予定数量のおよそ5倍が売れて人気が爆発してるわけですね。
この専用デバイスは3月上旬の時点で早くも出荷停止になりまして6月の下旬にようやく再開される予定なんだそうです、
うん、先ほどねそのフィリップモリスの方はアイコスウェルカムプレイスという名称で禁煙エリアでもアイコスなら吸える飲食店を独自に開拓してるんですね、マナーを意識するタバコ会社自身がこうした加熱式タバコを優遇する取り組みに非常に熱心ですので普及というのがさらに加速していきそうですね。
そうなんですね、
はい、
さあ続いてのキーワードはインスタ売れです、
はい、
例えば売れているものとしてですねいいねというメーカーのボタニストというヘアケア製品があります、
はい、
このボタニストシリーズは去年1月にインターネットでそして2月にバラエティショップで発売された後に若年層を中心に支持が広がりました、
はい、去年の9月にドラッグストアや量販店での取り扱いというのがね一気に増えて今年にかけて人気が爆発したんですよね。累計出荷はすでに数百万個の規模なんですね。店舗によっては大手のトップブランドに肩を並べているんです。
そのブームの原動力になったのがインスタグラムなんです、うん、 ですね、いいねは情報発信にインスタグラムを積極活用していました、
はい、
そこに知名度の高いインスタグラマーですとか、うん、ファッション感度の高い芸能人が飛びつきました、
はい、
例えば芸能人がボタニストの写真をインスタグラムに投稿すると同じシャンプーを使いたいということでファンが相次いで購入すると、まあ、そういった循環も生まれたんですね、
は
い、
で拡散の、ね、鍵になったのは独特のフォントを使ったロゴが特徴的なパッケージなんですね、
はい、
売り場には、まあ、カラフルで、ね、文字の多いパッケージが多いんですよね。なので逆に目立つのではないかというふうに考えてモノトーンのシンプルなパッケージというのを選んだそうです。
なるほど、うん、まあ、近くのドラッグストアに協力してもらって試作品を棚に並べてどう見えるかというものを確認したりですとか、うん、
はい、
まあ、そういうふうに試行錯誤を重ねたんだそうです、うん、それにシンプルなパッケージが映えるように、まあ、ユーザーが背景やシーンを工夫した写真をたくさん投稿した、まあ、そういったことも話題の拡散に貢献していますね、
はい、そしてね品質面での工夫も人気を支えているんですね。シャンプーはノンシリコンで香りがいいのはもちろんなんですけれども 90% 以上を植物由来の成分と水というのが占めてるんですね。
お、まあ、ノンシリコンブームが落ち着いた市場であえてボタニカルシャンプーという打ち出して、うん、はい、身近で手に入る商品として他にはない存在感、まあ、そういったものがありますよね、
はい、
まあ、
最初は、ね、シャンプーだけだったんですが徐々に、ね、ラインナップを広げてるんですね。でこの5月には夏に合わせたクールタイプのシャンプーというのも投入したんです、ボタニスト旋風というのは下半期も、ね、まだまだ続きそうですね。
さあ続いては日本マクドナルドのグランドビッグマックです、
はい、
グランドビッグマックは4月6日に発売されるとすぐに注文が殺到しました、
はい、
計画の2倍の売れ行きで食材の供給が追いつかなくなってしまって13日には数量制限を始めました、
うん、
まあ、売れすぎて販売を制限したのはテキサスバーガー以来実に6年ぶりということなんですね、うんうん、
このヒットした理由の一つは写真映えなんですね。
ほうほう、
ビッグマックよりもさらに大きいという驚きがあってやはりインスタグラムには通常版と比べた写真っていうのが大量に投稿されたんですね、
はいはい、
単品で520円とグルメバーガーよりも安くてボリュームと価格のバランスがいいという点もファンに受けたんですよね。
日経トレンディ本誌7月号にはこの他にも大量の上半期ヒットが掲載されていますのでぜひご覧ください、
はい、
売れるためのヒントや分析が満載です。さあ後半は下半期にヒットが予想される商品ご紹介してまいりましょう。
週刊日経トレンディ今週は今売れているもの&これから売れるものと題してお届けしています、
はい、
後半はね下半期はこれが売れるということで2016年の下半期にブレイクしそうな商品をご紹介していきます、
はい、下半期のヒット候補まずはアップ Q のアップ Q バイク ME01 という製品です、
はいはい、
この製品は折りたたみ自転車のようなデザインで、うん、まあ、見た目からして軽快な感じのする電動バイクですね。
そうなんですね。でこれ作ったのは激安ながら、ね、デザイン性に優れるベンチャー家電の、ね、アップ Q というところなんです ね,
ですね。
あの非常に女性が、ね、一人で起業したということでも話題になってますけれども、うん、この製品の、ね、最大の特徴というのは、まあ、簡単な作りというのを生かして折りたためるということなんですね、
うん、
なのでその車にも積むことができるわけですよね、
はい、
で旅行先 の, その出先での移動手段だったりとかあるいはその家に、ね、その駐輪スペースがなくても玄関のところに置いておけるというそういったメリットありますよね。
なるほど、
うん、
あの僕らの世代以上だとホンダの元コンポなんかをね、
はいはい、
思い出す方も多いと思うんですけれども、
はいはい、
これまでの電動バイクは単純にスクーターを置き換える位置づけのものが多かったんですけれども、はい、アップ級バイクはその便利さから、うん、まあ、これまでの電動バイクが開拓できなかったユーザー層にも響く製品に仕上がっています、
はい、
キーレスエントリーに対応していまして、うん、メーターの下に備わっている USB 端子からスマホを充電することができると、
はいはい、
まあ、最新の電動バイクならではの工夫を見ることができます、
はい、
日本の原動機付き自転車の法規制に合わせて、うん、テールランプですとかウインカーバックミラーなどもついています、
はい、でね、航続可能距離というのはおよそ35キロ、うん、そして最高速度はおよそ30キロとね、うん、まあ、いわゆる電動バイクとしての性能というのはそれほど高くはないんですよね、
はい、
なんですが例えば近所への買い物用といったようにその使い方がね非常に限定されてきますけれどもその引き合いがね非常に多いんですって。なので、まあ初回出荷を、ね、増やすっていうことも検討されているようです。
さあ続いては VR バーチャルリアリティです、
はい、
仮想空間に入り込むことができる VR がもう今や人を呼ぶ有力なコンテンツになっているんですね。
そうなんですね、まあ、今年の注目のキーワードがまたこの VR っていうことでもあるわけですね、はい、で中でもね先行して広がっているのがアミューズメント施設なんですね、はい、東京池袋のサンシャインシティありますね。そこのスカイサーカスサンシャイン60展望台というのは4月に体験型の施設に一新したんですね、はい、で目玉として VR ゴーグルをつけてそして大砲型のマシーンに乗る東京弾丸フライトというのを導入したんですね。
あのイメージとしてはですね、うん、火薬だどんだと思ってください。
え
ちょっと分かりにくかったですね、
はいはい、でその未来のね東京の空っていうのを飛ぶ映像に合わせて大砲が動いて非常に臨場感があるんですよね。で体験待ちで行列ができるほどの人気ぶりなんです。
あやっぱそうなんですね。それからバンダイナムコグループのナムコ、こちらは4月に VR 機器を集めた体感型施設の VR ゾーンプロジェクトアイキャンっていうのを東京のお台場に開業しました、はい、週末などは予約ですぐに埋まってしまうんだそうです。
そうなんですね。だからそのこのVR を活用すると小さな施設でもね大型遊園地並み の, そのコースターありますよね。ああいうようなものに匹敵するようなあ、まあ、いわゆる爽快感だとか驚きというのを体感できるわけですよね、うん、今後はねより小さな施設でも VR 化というのは進みそうですね。
そうですね、
はい、
その他 VR ベンチャーのハシラスというところはバイク型のアトラクションを開発しました、
はい、
バイクだけではなく四輪車を含めて様々な乗り物に応用することができますから、まあ、旅行体験とか、うん、あとレースゲームといったものに使うことができます、
はい、
で小型化を進めていますので、まあ、将来的にはゲームセンターなんかに置くこともできるようになりそうです、うんはい、
そしてですね10月にはね、いよいよなんですけれども家庭用の VR ゴーグルプレイステーション VR というのが発売される予定ですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、やはり今年の下半期というのは家の中でもね仮想空間ですかねそれにハマる人というのが増えていきそうですね。
ちゃんと現実世界にも帰ってこれるようにね、まあ、してほしいですね。
そうですね、
はい、さあ続いてのヒット予想商品はライザップゴルフです、
はい、
パーソナルトレーニングジムライザップの新しい業態として今年本格展開が始まったんですよね。
はい、そうなんですね。でこれはですね去年の9月から東京の六本木にある店舗でテスト展開してたんですよね、
はい、
なんですが問い合わせが殺到して入会待ちというのが非常に相次いだわけなんですね、で4月にオープンした東京の三田日本橋それに続いて大阪やね福岡といったような大都市にも積極的に出展していく考えなんですね。
このライザップゴルフの売りはジムと同じく専属コーチの手厚いマンツーマン指導、
はい、
これによって目標スコアにコミットすることなんだそうです。
コミットするんですね、はい、こっちもね。
例えばですね、うん、2ヶ月間週に2回1回50分のトライアルプランというのがあるんですけれども、はい、これが税別29万8千円からということでですね、うんうんまあ、既存のプライベートスクールの2倍から3倍ぐらいの価格になっています、
はいはい
まあ、それでもゴルフ初心者が短期間で100切りを達成したりということで、まあ、会員は実際確実にスコアを上げてるようなんですよ ね、
まあ、コミットっていうところがね響いてんでしょうかね、うん、でその秘密の一つというのが100ヤード以内のこのアプローチ、あるいはパターありますね。でそういった精度を上げていくためにね非常にそこにレッスンに時間が割かれているということなんですね、
はい、
でこの100ヤード以内のショートゲームというのは全スコアの 70% を占めるというふうに言われていて、まあ、スコアメイクの非常に鍵になるところなんですね。
そうなんですね、
はい、
このライズアップゴルフではですね、うん、コーチが設定したハードな宿題を毎日こなさなければいけないんだそうです、
はい、
例えばですね、はい、クラブの素振りは2ヶ月で1万回しないといけない。
1万回、
はい、それからパター用のマットも貸し出されて、うん、ひたすら反復練習に励みます、
はいはい、
専属コーチには結果ですとか不明な点を、まあ、毎日メールで報告しなければいけないんですけれども、
はいはい
それに対して大体24時間以内にアドバイスをもらうことができるので、うん、練習のモチベーションを保つという点ではなかなか良さそうですね、
はい、この専属コーチはですねそのレッスンでね素振りを見ればこの宿題をサボったかどうかというのがすぐに分かるそうなんですね、
うん、
で場合によってはまたそこで宿題が 増えるということもあるそうなんですよ。まあね、継続的な練習ができない人が駆け込み寺としてね、まあ、重宝されるかもしれませんね。
そこまでして頑張らないといけないもん
なんですか、ね、いやゴルフはそうです。
そうなんですか、
はい、これよくわかります。ショートのところのここを精度上げるというのがですね重要なんですね。
は
い。
さあ最後はですね、はい、アックスコーポレーションの付箋ノートが作りやすい付箋という製品です、はい、去年ぐらいからですね、インスタグラムなどで学生を中心に付箋ノートというものを広がっているんですって。
そうなんですね、はい、これはねノートに文字を直接書くんじゃなくて付箋にねメモを取ってノートに貼るという非常に独特な使い方なんですけれども、はい、でもその勉強法としてはですね実に合理的なんですね。例えば重要度が高い、まあ、内容ねこれは赤い付箋、はい、そしてそのここは復習するっていうところに関しては青の付箋って言ったようにその色ごとに役割を決めて整理していく、
ね、なるほど。そういう意味では合理的ですね、
うん、そうですね。
ただもちろんその女子学生さんにとってはですよ、うんうん、まあ、色違いの付箋で綺麗で可愛らしいノートをこう作るというのも重要な点みたいなんですよね、うん、
はい、
実際インスタグラムでは作品感覚で装飾されたノートの写真が溢れているということですね。
そういうこともあるんですね。そういうのを見せたい、うん、綺麗なやつを見せたいっていうのもあるわけですよね。でこの動きに目をつけたのがこの製品なわけですね。6月に発売されるんですけれども、はい、一見普通の付箋なんですけども、はい、実は縦70ミリ横70ミリだとか縦70ミリ横28ミリといったように7の倍数のサイズというところがミソなんですね。
これ学生が使うノートの主流の7ミリ幅の AK ノートの罫線にぴったりあって、はい、完成度の高いノートが作れるということなんですね、
はい、そうなんです、はい、でね、これまでの付箋というのは実は5の倍数でサイズが規定されていてそうすると必ずズレが生じてたわけですね。
まあ当然そうですね、う
ん、でたった数ミリの違いなんですけれども作品作りをしたいといったような女子学生にとってはまあ大きな問題になってるわけですね、そこが、はあ、であとねその長年見直されなかった付箋の標準サイズというものにも一石を投じたわけですよね、まあ、非常に画期的な製品とも言えるんですよね、うん、
発売中の本誌日経トレンディ7月号には今回ご紹介したもの以外にもですね業界別にヒット商品を分析したりですとか、はい、うん、次にブレイクが予想される商品やサービスこういったものをもう満載してお届けしておりますので、はい、ぜひお読みください、はい、今週は今売れているもの&これから売れるものと題してお届けしました。
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週はチェックマンさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。ご無沙汰してました。
ね、なんかちょっとご無沙汰感ありますよね。
そうなんです、間空いてしまって。
何してたんですか。
いや、もうどうもこうもないですよ。
ほう、
えらいことですよ日々。
ほう、では今週ご紹介いただくアイテムをお願いいたします。
はい、本日ご紹介いたしますのはグラップス V1 ですね。
グラップス V1、
はい、
ごめんなさい、全くどんなジャンルの商品かもわからないような感じなんですが、
はい、では当てていただきましょうか。グラップス V1、 さて何でしょう。
いや全然わからないです、ごめんなさい。
例えば、
はい、
砂漠で一夜を過ごすのに欠かせない非常用毛布。
ほうほうほうほう、
まあ、みたいなね。
へ、
正解は空気清浄機です。
全然違うじゃないですか。嘘つくのやめましょうよ、
はい、空気清浄機というかですね、はい、メーカー自身はエアクリーナーという言い方をしているんですけれども、はいはい、横浜に本社がございますレブソニックという会社が開発いたしました、うん、グラップスというブランドの第1号の製品のエアクリーナーとなっておりまして、
写真を拝見するとすごく洒落た感じの、うん、まあ、まさにね、今サードウェーブ家電ということで、うん、日経トレンディの方でも紹介していること多いですが、
はい、
特徴としては、
はい、このレブソニックという聞き慣れない会社なんですけれども、実は半導体の設計などを手掛けております、
はい、
B2B の事業がもともと主だった会社なんですけれども、はい、コンシューマー向け家電への参入を計画いたしましてですね、同じ横浜にアビーという会社があるんですけれども、これはですね自作パソコン用のアルミの本体ですとか、あと個人向けの 3D プリンターなどを手掛けていた会社でして、
はい、
そちらと資本提携いたしまして、このブランドを立ち上げました。 て、なので、まあ、ちょっと あまり馴染みのない方も多い商品ジャンルではあるんですけれども、うん、そのアビーという会社はですね、家電量販店などへの流通ルートを持っており、うん、コンシューマー向けの家電の開発の経験があるので、うん、ということで、うん、資本提携されたんですけども、うん、実はそのアビーの一番の強みがですね、このアルミの加工にあるわけなんですね、
う
ん、はい、自作のパソコン用にアルミの本体を手掛けておりましたので、筐
体の部分
ですね、はい、はい、そうなんです、アルミの、切削塗装ですとか、うん、そういったノウハウ非常に、持っておりますので、うん、このような、まあ、ちょっとあれですね、アップルのパソコンみたいになっていってしまうと、
そうですよね、なんかアップル製品的なスタイリッシュさがありますよね、
う
ん、
はい、こうした見た目の製品が開発できると、こちらの本体に関しては日本国内で加工しているものとなっております。で、しかもご覧いただいて分かる通りですね、本体にあるボタンは本体上側の一つだけ
ですね、うん、ですよね、これスイッチしかないですよね、
はい、電源とそれから強度の調節をこのボタン一つで兼ねております。
あ、なるほど、
はい、操作を簡略化し、かつですね、今ちょっとこの写真だと分からないんですけれども、うん、箱を開けるとですね、紫色の巾着袋に入った本体が現れる仕掛けとなっておりまして、これは要するにですね、贈答用途を非常に強く意識しているものとなっておりまして、はい、昨今こうしたファッション性の高い家電は、うんうん、こんないいものもらいましたっていうところから口コミで広がって非常に売れるというケースが多いんですけれども、
なるほど、
はい、このグラップス V1 に関しても同じルートで流行することを狙っているということで、今までコンシューマー向けの家電を手掛けていなかった会社が参入するという点もそうですし、別の分野で培った技術を応用するという点もそうですし、その贈答用を意識しているという点も非常に最近の家電のトレンドを意識した仕上がりになっていまして、
そうですね、
はい、3月の発売当初はですね、ツタヤ家電のみでの取り扱いだったんですけれども、この春から販路が広がる予定で目にする機会も増えてくるのではないかと思います。でちなみにこの V1 に関してはですね、空気清浄機の囚人、いわゆる塵ほこりを集める機能は謳っておりませんで、光触媒を利用した消臭除菌に特化した製品となっております。はい、その分本体を小型にしていて、そうした点でも既存の大手メーカーの空気清浄機とは違いを出している製品ということになっておりますね。
これだけスタイリッシュであれば、そのリビングにポンとどこに置いていたとしても、うん、そのこう、やぼったい感じがしないっていうのは良さそうですね、うん、いや、まさにそのサードウェーブ家電のトレンドが空気清浄機のところにまで入り込んできたということですね、うん、
はい、
わかりました。それではチェックマンズスコアに参りましょう。このグラップス V1 のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、サードウェーブからウェーブを取ったらサード
そのシリーズ何でもなんかできてしまいそうで
点数聞く必要ないとは思うんですけど、
はい、10点ということで
ですね、
はい
久しぶりに聞くとね、それなりにダメージがありますけど、
はい、ダメージです
ということでチェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはレブソニックのエアクリーナーグラップス V1 でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで上半期ヒットをお届けしましたけれども、
はい、
前半最後にご紹介したグランドビッグマック、
うんうん、
あれ僕1回だけ食べたんですよ。で周りでも注文してる人が多くって、そうするとやっぱね、こんな風にヒット商品としてちゃんと入ってきますよ ね、 ね、
これやっぱりインスタとか見てということなんですか。
違います、でかいからです僕が大盛り主義だからです
大きければいいと、
はい、大きくて安くてうまくて安いのが理想です、
うん、あ、なるほどね、はい、一時期そのマックっていうところでね、いろいろヒット商品ずっと出てた時ありましたけれども、その時も非常にマックで面白かったのは、時代がヘルシーヘルシーヘルシーっていう風に向かっていって、逆張りでね、
うん、
その
ジャンクな方向、
そうそう、
はい、
でそれで言うといいじゃないかと、
そうですよ、
もう食べてもいいじゃないかっていうところでっていうところでヒットするっていう時代の流れがこっちに行っちゃってる、その真逆っていうところの戦略もあるわけですよね、うん、
本当にあなたの人生にヘルシーは必要か、オーガニックは必要か、僕はなくてもいい
だからこうなるわけですよはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と、
いい加減痩せないとまずいんですよね、抜いたかしでした。